どうも、梶本大輝です。今日は3月の31日水曜日ですね。連日皆さん、ギフトをね、いただいてありがとうございます。おいしい棒コーヒーの瓶と、おいしい棒6本とかね、ありがとうございます。それ改めてまた、まとめてお礼させていただこうと思います。最近ちょっと収録ができてなくてですね、改めて昨日、久々に収録しまして、これからなんか、ライブもやってるんでね、この収録で何喋ろうかなっていうのをぼんやり考えてたんですけど、一個、ラジオトーク始めるときにやりたいことがあったので、今日はちょっとそれをやらせてもらおうと思ってるんですけれども、お付き合いいただければと思います。もうすごくシンプルにですね、僕は一応俳優という仕事をやらせてもらっておりますので、このラジオトーク音声配信アプリですし、皆さんね、BGM 代わりに聞いてる方もいらっしゃると思いますんで、ちょっと朗読でもやってみようかなというふうに思っております。それでですね、僕、YouTube チャンネル、カジチャンネルというのもね、やってるんですけれども、概要欄をチェックしていただければと思うんですけれども、そちらでも一回あげたんですけど、この作品がね、すごい好きなんですよ。皆さんご存知ですか？星の王子様っていうね、小説が、フランスのね、アントワーヌ・ド・サンテグジュペリさんが書いたね、星の王子様という作品があるんですけれども、すごい大人が読んでも楽しめる、小説というか、絵本というか小説というかなんですけれども、それがですね、著作権が切れておりましてですね、青空文庫というその著作権が切れて、切れている作品のね、掲載場所があるんですけれども、そこに新訳でね、載っておりまして、こちらは朗読することが可能ですので、星の王子様というタイトル、これ訳が、いろんな訳ができるんですけれども、青空文庫の方ではあの時の王子くんという、タイトルで作品になっておりまして、そちらをね、ちょっと試しにね、今日は、序章から、チャプター1をね、ちょっと軽く読みたいと思いますんで、ぜひぜひ、聞いてみた感想なんかも、聞かせていただければなと思います。こういうのを朗読してほしいみたいなのがあったら、そちらもぜひぜひお便りでお寄せいただければというふうに思っております。それではラジオトークの特性を生かして一発撮りしますんで、多少ねロレったり噛んだりするかもしれませんが、それもまたね、行こうということで辛抱していただけたらと思います。今日は星の王子様、あの時の王子くんの、序文と一を読んでいきたいと思っております。それではよろしくお願いします。あの時の王子くん、アントワーヌ・ド・サンテグジュペリ、大久保優役。レオン・ウェルトに。子供の皆さん、許してください。僕はこの本を一人の大人の人に捧げます。でもちゃんとしたわけがあるのです。その大人の人は、僕の世界で一番の友達なんです。それにその人は、何でもわかる人で、子供の本もわかります。しかも、その人は今フランスにいて、寒い中、お腹を減らして苦しんでいます。心の支えがいるのです。まだ言い訳が欲しいのなら、この人も前は子供だったので、僕はその子供にこの本を捧げることにします。大人は誰でも元は子供ですよね。みんなそのことを忘れますけど。じゃあ、捧げる人をこう書き直しましょう。かわいい少年だった頃のレオン・ウェルトに。1。僕が6つの時読んだ本に素晴らしい絵があった。全部本当の話という名前の 自然のままの森について書かれた本で、そこにボアという大きな蛇が獣を丸呑みにしようとするところが描かれていたんだ。だいたいこういう絵だった。ボアという蛇は獲物を噛まずに丸呑みします。その後はじっとお休みして6ヶ月かけてお腹の中で溶かします、と本には書かれていた。そこで僕はジャングルではこんなことも起こるんじゃないかとワクワクしていろいろ考えてみた。それから色鉛筆で自分なりの絵を初めて描いてやった。作品番号1、それはこんな感じ。僕はこの傑作を大人の人に見せて怖いでしょうと聞いて回った。でもみんな、どうして帽子が怖いのって言うんだ。この絵は帽子なんかじゃなかった。ボアが象をお腹の中で溶かしている絵だった。だから僕はボアの中身を描いて大人の人にもうまくわかるようにした。あの人たちはいつもはっきりしてないとダメなんだ。作品番号2はこんな感じ。大人の人はボアの絵なんて中が見えても見えなくてもどうでもいい、とにかく地理や歴史、算数や国語の勉強をしなさいと僕に言いつけた。というわけで僕は6歳で絵描きになる夢を諦めた。作品番号1と2がダメだったからめげてしまったんだ。大人の人は自分では全く何にもわからないから子供はくたびれてしまう。いつもいつもはっきりさせなきゃいけなくて。それで僕はしぶしぶ別の仕事に決めて飛行機の操縦を覚えた。世界中をちょっと飛び回った。地理を勉強して本当に役に立った。一目で中国なのかアリゾナなのかがわかるから夜中に飛んで迷ってもかなり助かるってもんだ。こうして僕は生きてきて、ちゃんとした人たちとも大勢で会ってきた。大人の人の中で暮らしてきた。近くでも見られた。でも、それで何かいいことが分かったわけでもなかった。少し賢そうな人を見つけると、僕はいつも、とっておきの作品番号1を見せてみることにしていた。本当のことが分かる人なのか知りたかったから。でも帰ってくるのは決まって帽子だねって。そういう人にはボアのことも自然の森のことも星のことも喋らない。向こうに合わせてトランプやゴルフ、政治やネクタイのことを喋る。すると大人の人は物事がはっきり分かっている人とお近づきになれてとても嬉しそうだった。ということで、こちらが、星の王子様の序文と1でございます。いかがでしたでしょうか。こういう感じでね、のんびりと朗読していきますんで、皆さんも BGM 代わりにね、気軽に聞いていただけたらなというふうに思っております。もう本当に何のね音も入れずに、とつとつと読んでるだけなので、退屈かもしれませんが、感想などお寄せいただけたらというふうに思います。これね、連投するかどうかちょっとまだ迷ってますが、気が向いたらまたアップしていこうと思います。YouTube の方にもね、こちらの朗読ありますんで検索してみてください。それでは皆さん、今日もね素敵な一日をお過ごしください。それではまた。